私たちは今シリーズとシリーズの谷間の期間を過ごしています。来週から神は大声で語るという、新しいシリーズに入っていきます。新しいシリーズにも期待をしてください。神は大声で語ると言います。今日はですね、その谷間の期間、個人礼拝あるいはディボーションと呼ばれるものについて語りたいと願っています。今日の聖書箇所、マタイの福音書6章の5節と6節を読んでいただきました。この部分のですね、背景を少し見ていきたいと思います。これはイエス・キリストの3年間の働きのごく初期に行われたメッセージ、いわゆる山上の説教と言いますけれども、山上というのは山の上と書いて山上ですね。山上の説教の一部です。この山上の説教の中でイエスはお祈りとはどのように行うべきか、個人礼拝ディボーションとはどのように行うべきかというのを教えてくださいました。まず5節を読んでみましょう。祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。当時のユダヤ人たちはよく祈りました。少なくとも9時、12時、3時に1日3回鐘が鳴って、その度に彼らは祈ったのではないかというふうに言われています。それは旧約聖書のダニエル書を調べてみてもおそらくそういう習慣があったのではないかと読み取れる箇所があります。しかしそのようによく祈る彼らでしたけれども、イエスはさらに突っ込んで質問をします。その祈りは果たしてどこに向けてされているのかという質問です。もし人に対して祈りがされているならば、あるいはもっと推し進めて人に見せるためのパフォーマンスの祈りであるならば、その祈りは天に届くことはない。しかしその目的は達している、その報いを受けている、人に見られたいという願いは叶っていると、この5節でイエスは言っています。これはもちろんイエスが願った祈りではありません。イエスが願った祈り方はこうですね。6節、あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい、そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。人を意識しない祈りは難しいから、だから時にはあなたは自分の部屋に入りなさい、そして戸を閉めなさい、完全に人と自分を遮断しなさい、そうして誰も見ていないところで自分の本当の姿になって祈りなさい。そうすれば神様が、それは人に向けられた祈りではないから、あなたに応えてくださるよ。イエスはそう言っているんです。今日特に心を留めたいのはこの5節と6節の6節の方なんですね。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい、そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。一人で祈る時間の大切さというのをイエスは語っています。神様と二人だけになって、普段人前ではつけなければならない仮面を脱いで正直になって、時には人には言えないかもしれない心の内を注ぎ出していく、そういう親密な関係を神様は求めておられます。先週この教会を祈りの家としたいということを、そのことを神様求めておられるという話をしました。それはみんなで集まって祈るということですね。この教会に毎日祈りの火を入れる、教会はすべての民のための祈りの家ですから、クリスチャンでない方が足を踏み入れたときにハッと気がつく、ここには確かに神様がおられると感じることができるほどに神様の臨在に満ち満ちているように、聖霊様の雰囲気に満ち満ちているように 私たちはこの教会に祈りの火を毎日入れていきましょうというお話でした。そして今日のメッセージは、それとは違って個人でそれぞれの家で祈るということです。そしてこれは先週のメッセージと全く矛盾はしません。私たちにはどちらも必要だということです。神の神殿である教会に来て、この場所に祈りの火を入れること。それはとっても大切です。そしてそれとは別に個人で礼拝を捧げること。これもすごく大切なんですね。この個人で礼拝を捧げることを個人礼拝と言ったり、あるいはディボーションという言葉で言います。一つ注意しておきたいことは、個人礼拝は義務ではありません。これは恵みの機会であり、喜びであったらいいなと思います。例えば親しい友人と一対一でコーヒーを飲むことに義務感を覚える人はいません。それは喜びの時間です。恵みの時間です。あるいは自分の奥さんやご主人と二人だけで時間を過ごすことを考えてください。そういった時間に義務感とか疲れとかそういうものがあるでしょうか。神様との語らいというのはそういうものですね。あるいはもしかしたらそれ以上の喜びを私たちに与えてくださるものです。どうぞ個人礼拝を楽しむそういう習慣を持っていただきたいと思います。聖書を開いて、この何節ずつかで構いませんので読み進めていただいて、そして賛美をしてお祈りをする。自分が一番感動する個人礼拝のメニューというものがあってもいいと思うんです。好きな賛美の CD を途中で聞いてもいいと思います。あるいはメッセージの録音を聞いてもいいと思います。ともかく自分の個人礼拝というものを確立していただきたいのです。それは非常に大切です。しかもそれが義務ではなく、喜びであり、楽しみであることが大切です。それを今日知っていただきたいと思うんです。先週、聖山高原チャペルで行われた緑の教会主催のユースキャンプに行ってきたと申し上げました。中高生の伝道において、緑の教会というのは顕著な働きをしている教会です。実はすごく近いんですね。車で20分ぐらいなんですよ。私も最近気がつきましたけれども、電車で行くと随分遠回りをするんですけれども、車で行くとここから20分ぐらいで行けます。100名以上の中高生がキャンプに集まりました。だいたい150人ぐらいいたと思います。一つの教会でそういう働きができるというのは非常に素晴らしいインパクトのあることだと思います。もう元気でですね、着いた瞬間にですね、その広いそのキャンプ場の広場でですね、わーわーキャーキャー、ウォーターバトルとか行っちゃってですね、その何ですか、水鉄砲でこのバトルをしてるんですね。なんか嫌な予感がしたんですね。それで車を止めて、先生こっちに、先生こっちにって皆さんが言うもんですから、いや私はちょっとって遠慮することもできませんので、行ったらですね、もうすでにびしょ濡れの高校生たちに囲まれて、歓迎のハグをされましたね。嫌な予感は当たっていました。はい。本当に元気のいい高校生たちでした。こういうキャンプの奉仕をするときにですね、私は気をつけていることがあるんです。それは、そういうところにおいても、時間はなくなりますけれども、いろいろとこう忙しくはなりますけれども、個人礼拝を、私個人の個人礼拝を欠かさないということですね。そしてそれは、イエス・キリストの方法でもあります。福音書を読みますと、イエス・キリストは働きが多いときでも、個人礼拝の時間を欠かしていないんですね。むしろ私の場合は、今までの経験から言うと、個人礼拝の時間を増やすぐらいに努めた方がちょうどいいんですね。一人のクリスチャンとしての喜びを個人礼拝によって確立し続ける。忙しい中にあっても、働きの中にあっても、それを普段の営みを守り続ける。ですから、お気に入りの信仰書をカバンに入れました。行き帰りの移動の時間は何を喋ろうかというふうに思いを馳せるのではなくて、 お気に入りのメッセージを聞きました。それから賛美の CD を聞いて一緒に歌いました。そして福音に心いっぱい感動して喜びに満たされていくようにしました。運転しながらずっと個人礼拝を続けていました。ですから高速道路でもしすれ違うときにですね、私が運転している車の中を見る人がいたらびっくりしたと思いますね。賛美の CD をかけながら大声で歌っている男性、それもなんか時折笑顔に、一人で笑顔になっていて、お、何事だ、カラオケの練習でもしているのかな、あの人って思われたかもしれません。でもそれは人に見せるためではないのでいいんです。個人礼拝の営みによって私たちは心が正しい状態に置かれます。神様と私の関係が正しくなります。私も偉そうな講師ではなくて、イエス・キリストの十字架によって神の子供としていただいた一人の罪人、私も愛されている神の子供、そういう思いに私は満たされて、そしてキャンプ場に着いた時に、あ、もう自分はすっかり準備ができていると思いました。私の能力ではなく、私の奉仕の結果によらず、ただただ私の存在が神に受け入れられ愛されている、天の父は私を愛している、そういう聖書的で健全な自己理解と、そこから来る喜び、それが私たちが忙しい最中にこそ必要なことですね。密室でなされる神様への個人礼拝、そういった霊的な基盤がしっかりしていることが一番大切です。そういう営みの上に積まれる奉仕というものは祝福されないわけがない。もうこのユースキャンプでは多くの若者が神様から恵みと励ましを受けました。メッセージの最初に言ったんです。この何にもこのそういうことを言うつもりはありませんでしたけれども、彼らの顔を見た途端にこの心からそういう言葉があふれてきました。皆さんは日本の未来ですというふうに申し上げたんですね。私は本当に心が喜んで、興奮しています。皆さんは日本の未来だからです。神様は皆さんを通して日本に素晴らしいことをします。そう言ったら中高生の顔がパーッと輝きました。それも私が何をしたということではなくて、すべて神様から来たものです。その言葉は原稿にありませんでした。本当に素晴らしい体験を3日間してまいりました。6節をもう一度読みたいと思います。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。あなただけの個人礼拝を確立してください。あなたと神様だけの一対一の時間を大切にしてください。それこそが本当にクリスチャンとしての一番充実した喜びを与えてくれます。一朝一夕でもう明日あるいは来週個人礼拝が豊かさを持っていくというふうには思いません。最初はこの慣れないかもしれない、最初はシンプルなもの、最初は貧しいものかもしれない。しかしだんだんと自分に合っている個人礼拝デボーションのスタイルを確立していけばいいんです。ぜひそのことを、させていただきましょう。先週教会は神の神殿であるということをお話ししました。教会は神と人が出会う場所だということを話しました。聖書が語るもう一つのメッセージは、神殿に関するもう一つのメッセージは、教会というこの教会という大きな器だけではなくて、私たち一人一人の心と体が神殿となるんだということです。第一コリントの6章を開いてみましょう。これも一箇所だけではなくて、多くの聖書箇所を開いて、 明かしすることができますけれども、今日は第一コリントの6章を見てみましょう。第一コリントはですね、使徒の働きローマ書、その後にあります。第一コリント6章、新約聖書ですね、325ページ。第一コリント6章の19節と20節を読みたいと思います。第一コリント6章の19節と20節。あなた方の体は、あなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。20節。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。これが私たち一人一人の個人の体と心が聖霊の宮と19節にありますけれども、この宮というのは神殿ですね。神様を礼拝する神殿になるという、教えの根拠である聖書箇所になります。そしてそれはイエス様の十字架によって可能になっています。20節。あなた方は代価を払って買い取られた。十字架の血、イエスが流した血という代価を払って私たちは買い取られて、そして聖霊様をお入れする宮となった、聖霊様をお入れする神殿となった。ですから20節の後半、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。ですから私たちが清く生きなければならないという、そういう根拠はここにあります。私たちの体と心が神様に礼拝を捧げる場所になります。ここが、私たちの体と心が神殿となって神様に礼拝を捧げることができます。神様に出会うことができます。先週私たちは神に礼拝を捧げるべき場所だった神殿が形式化していた、形骸化していたという、そういう問題を学びました。そして教会が形式化、形骸化しないように祈りの日を教会に入れていこうという結論を申し上げました。今日はですね、教会だけではなくてクリスチャン個人個人の祈りも形式化、形骸化する危険性があるということを考えたいと思います。形骸化というものをドーナツ化というふうに、申し上げました。ドーナツ化、ここでのドーナツは、悪い意味ですね、周辺の形だけが保存されて形式化されて中身がない、中身が空っぽ、神殿のドーナツ化ということにイエスは警告を与えました。私たち一人一人も神殿ですから、そのメッセージは語られています。私たち一人一人が決してドーナツ化されることなく中身のある神殿であり続けたい。私たちが信仰の形だけ守っていくのではなくて、ドーナツ化されたその外側の形だけを気にするのではなくて、中身を大切にする、生き生きとした信仰の喜びを大切にする。戸を閉めた密室で何をするか、そこで個人礼拝が営まれているか、それも生き生きとした喜びに満ちたものが営まれているか、密室でこそ信仰の喜びがあるか、そこを大切にしていきたいと思うのです。そこにはまさにドーナツの外側に現れてこないものが見えてきます。イエスは神殿とは全ての民のための祈りの家だと言いました。私たちは一人一人が全ての民のための祈りの家になりたい。一人一人が全ての民のための神殿になりたい。私たちのためだけではなくて、クリスチャンのためだけではなくて、クリスチャンでない方が私たちに出会ったその瞬間に、あ、この人は何かが違う、この人の内側には、この人の人生には確かに神様がおられる、この人が立派だって言うんじゃない、この人の内側に神様がおられるんだ、そう感じられるほどに 私たちは一人一人が神様の臨在に、あるいは聖霊様の雰囲気に満ち満ちている人になりたいと思うのです。いつも喜びがある人、笑顔があふれ出る人、あるいは神様によって変えられた部分を持っている人、欠点のない完璧な人になれって言ってるんじゃないです。神様によって変えられた部分を確かに持っている人、昨日と今日でどこかが違っている人、それが聖霊様の雰囲気に満ち満ちている人です。個人礼拝というのはそのためのものです。ぜひこの幸いな習慣をご自分のものにしていただきたいと思います。誤解のないように注意を加えておきますけれども、今自分は個人礼拝ができてない、ああもうダメだってそう思っている人がいたら、それはちょっとメッセージが正しく受け止められていないと思います。自分を責めることをなさらないでください。そういう捉え方ではなくて、個人礼拝は義務ではなくて、あくまでも恵みのチャンス、喜びのチャンス、恵みの機会だと捉えてくださって、自主的に喜んでなさってくださったら幸いだと思います。最後に一人のスポーツ選手を紹介しましょう。テニスプレーヤーのマイケル・チャンという、そういう名前を覚えている方いらっしゃると思います。1980年代90年代を代表するスーパースターですね。台湾系のアメリカ人で、プロスポーツの世界においては異色の体の小ささ、身長175センチだったんですね。メジャーリーグのイチロー選手よりも、際立って体が小さい、普通の175センチの人だったら大きいんですけれども、スポーツの世界ですから際立って体が小さい選手だったと思います。ですから体格や身長を生かして前に前に出てきて戦う選手たちとは違って、彼はテニスコートの一番後ろ、ベースラインより前に出ないで下がって、そして走る人なんですね。どんな球でも粘り強く拾い続けるという、そういうプレースタイルの選手でした。少年期においては本人や家族を含めて誰もマイケルに特別な才能があるとは思っていませんでした。最初彼らはマイケルはテニスがまあまあうまいから大学に行って奨学金がもらえたらラッキーかなというふうに考えていたといいます。テニスの世界というのはほとんどのトップ選手が幼少の頃から徹底した英才教育を叩き込まれますので、とてもトップ選手になるような環境とは言えなかったと思います。しかし途中でみんなが気がつくんですね。本人も家族も含めてみんなが気がついていく。何かがおかしいぞ。そう、神様はこのマイケル・チャンという少年に特別な運動神経とセンスを与えていたんです。そしてチャン一家は平凡で幸せだったクリスチャンファミリーにとって嵐のような10年間に何の準備もなく突入していくことになります。1988年、16歳の時にマイケル・チャンはプロデビューを果たします。そしてなんと翌年17歳の時に全仏オープンで優勝をしてしまいます。決勝戦は当時貴公子と呼ばれていたステファン・エドベリ、年齢も体格も一回り上の王者とフルセットの接戦を繰り広げて、そして逆転によって勝利を収めます。17歳3ヶ月というのは四大世界大会を通じて最年少の優勝記録になりました。そしてこの勝利がチャン一家を、そしてマイケル・チャン自身を怒涛のような10年間に押し流していきます。どこ行っても拍手喝采と称賛の嵐、プレースタイルや才能に関する大絶賛、そして同じくらいの批判、勝利を積み重ねるごとに重くのしかかってくる次の試合へのプレッシャー、やがて多額の広告料、莫大なお金を払うスポンサーがつき、企業のマークを背負って戦うようになります。必ず勝つことが期待される。そしていつしか 努力、血のにじむような努力をして掴み取った勝利も勝って当然だと言われるようになっていきます。楽しんで生き生きとテニスコートを駆け回っていたテニス少年は厳しい世界を生き抜かねばならないトッププロフェッショナルに成長をしていきます。この激動の 10年をですね、マイケル・チャン自身が振り返った長編のインタビューがあります。私が興味深く感じましたのは、テニスの技術論はだいたい半分程度なんですね。そしてもう半分は自分の内面の成長に関わること、そして家族との関係がいかに素晴らしかったかということ、そしていかに彼が個人礼拝の喜びを確立していったかということ、神様を信じていること、イエス・キリストの十字架を信じているクリスチャンであること、そのことがどれだけ彼の支えであり喜びであったか、いつも祈り、聖書を学び、クリスチャンとして成長していくことを大切にしていました。メッセージとワーシップソングをいつも持ち歩いて遠征の旅に聞きました。当時のアメリカではほとんどのプロスポーツ選手が信仰について沈黙をしていたといいます。その中で堂々と自分はクリスチャンであると公言し、証しを続けました。個人礼拝がいつもいつも自分に、自分はなぜテニスをするのかという目的を思い出させてくれたというふうにマイケルは言っています。自分がテニスコートにいる目的は大金を手にするためでもなければ勝つためですらない、神様の素晴らしさを証しすること。個人礼拝のたびにマイケルは自分がテニスをする目的を確認し、最高の状態、神が望まれている状態を取り戻すことができました。神様を証しし、神様に栄光をお返しする、もしそれが目的であるならば、自分が現役のプレイヤーであるかどうかも重要ではない。そう考えられる人は心身ともに健全で、ちゃんと引退をすることができます。彼は31歳で潔く引退をして、その後もステージを変えて人生を輝かせています。チャンファミリー財団を設立して、今でもクリスチャン精神に基づく慈善事業を世界中で積極的に展開しています。私たちは一人一人が神様の神殿です。ここは、私たちの体と心は聖霊様が住んでくださる宮です。個人礼拝の喜びが日を追うごとに強められていったならば、場所に影響せず、状況に影響せず、ここが神殿であったならば、本当に幸いなクリスチャンライフだと思います。いつも喜びがある人、いつも笑顔が出てくる人、困難があっても神様にあって戦える人、昨日も今日も完璧な人間じゃなくていいんです。神様によって何かが変えられている部分、それを持っている人、クリスチャンでない方が私たちに触れたその瞬間に、この人は何かが違う、この人が立派だというのではない、しかしこの人の内側に確かに神様がおられる、そう感じられるほどに、神様の臨在、聖霊様の雰囲気に満ち満ちている人になりたいと思います。個人礼拝、ぜひこの幸いな習慣、恵みの機会をご自分のものにしていただきたいと思います。お祈りしましょう。あなた方の体は、あなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか？あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。愛する天の神様、 今朝の礼拝を心から感謝をいたします。あなたが不思議なように導いてくださって、今朝私がどうしても聞かなければならない御言葉を語ってくださったことを心から感謝をいたします。私たちは一人で神様と一対一の環境であなたに祈ります。それは教会で祈ることの幸いと矛盾しません。本当にあなたが私と一対一で、目には見えなくても本当に友として、いつも傍らにおられる方として私の祈りを聞いていてくださる、そして聖書を通して私に語ってくださる、教えてくださる、そして賛美を通してあなたに栄光を返しすることができる、この恵みが、個人礼拝の恵みが私たちに与えられていることをありがとうございます。神様、本当にこの個人礼拝の恵みを私も欲しいと思います。本当にマイケルちゃんのように、あるいは今まで信仰生活を輝いて送ってきたこのヨヨの生徒たちのように、本当に素晴らしい個人礼拝の恵みを私も欲しいと願います。私の個人礼拝をあなたが祝福してくださって豊かにしてください。今は貧しいかもしれないけれども、さらに祈ることを教えてください。聖書を通して私に一対一の時豊かに語ってください。あなたに期待をします。この個人礼拝を通して私の信仰生活を変えてください。そして私の人生をもあなたが変えてください。あなたの影響を深く受けて、強く受けて、あなたの愛を確かにいただいて、毎日毎日輝いて生きていくことができるようにしてください。辛い時があっても、辛い時でこそあなたと祈る交わりの時を本当に幸いな時とすることができるように導いてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。